てネストのお外に出たらいけないの？
ん？それはね、お外にはとっても恐ろしいモンストルム様がいらっしゃるからよ。
モンストルム様？
このネストがある東の森を守ってくださっている神様よ。
神様？
そう、モンストルム様は森に悪いものが近寄ってきたとき、深い森の奥から濃い霧とともに現れて悪いものを食べてくれる、そう言い伝えられているの。だからこのネストも平和に過ごせているのよ。
じゃあいい神様なのね。
そうね。でも恐ろしい神様であることに変わりはないのよ。モンストルム様は嘘つきや悪いことをするバリアンが大嫌いなの。もしもナユタが悪い子になったら、モンストルム様がやってきて食べられちゃうかもね。
いやー、怖い。
だからナユタもいい子にして、決してネストの外に出てはダメよ。掟を守らない悪い子のところにはモンストルム様がやってきちゃうから。
はーい。でも残念だな、お花見てみたかったのに。
お花？
この前ね、お父さんが買ってくれた御本に書いてあったのよ。お日様っていうのの光を浴びて咲く植物なんだって。いろんな色のお花があってね、とってもいい香りがするの。あ、お日様っていうのはね、キラキラしててとってもあったかくて、お空っていうのの上に浮かんでるのよ。
そうなの。それはとても見てみたいわね。
この世界の中心に位置する最大にして唯一の大陸、バリアント大陸。そこには様々な姿を持つ亜人バリアンが暮らしていた。アンレイルネストの地底炭鉱道で炭鉱員として働くリベルは、新規開拓ルート F 層の開通作業を任されていた。しかしその途中で坑道を塞ぐ形で土の中に埋もれていた大岩が邪魔をする。大岩の排除作業中、炭鉱に訪れたナユタが大岩に刻まれた模様に興味を持ち、触れると突如岩はまばゆい光を放ってナユタを吸い込んでしまう。その直後、大岩は一人でに土壁の中へと埋もれ、新たな道が出現する。その道はネストの外へとつながっており、そこでリベルたちはフードをかぶった謎のバリアンと遭遇する。
バリアントレコード第2話、ふるさとのメモリア。
リベル、今そちらの青年のことをリベルと呼びましたか、お嬢さん。
え？
おお、お嬢さん方、よく見れば額に生えたその角、浅黒い肌の色、もしやあなた方はアンレイル族の。
それ以上ナユタに近づくな。
力比べで俺たちアンレイルにかなうと思うな。おとなしくしろ。
おお、黒人かっこいい。
よし、そのまま抑えていろ黒人。まずはどこの種族のものか確認させてもらうぞ。
これは、
白い肌、黄色い髪、ねえこいつ、
なんだかこのバリアン、リベルと似てる。
もしや、知り合いか？
わからないよ。あーだよね、リベちゃん昔の記憶が全くないんだもんね。
あなた、記憶が？
でも、さっき何か言いかけてたみたいだったし、リベルのこと何か知ってるのかも。もしかして同じ種族だったりして。
このひ弱の。
そうだとしたら、リベルのふるさとについても何かわかるかもしれないな。
僕のふるさと。
君たち、今はそれどころじゃないでしょ。これはまずいことになった。僕は一足先にオサにこのことを伝えてくるよ。
ああ、頼む。
行くよクリス。
動くな。これ以上痛い思いをしたくなかったらな。
クロニー、乱暴なことはしないで。
案ずるな、ナエタ。別に命まで取ろうというのではない。こいつには少しの間我慢してもらうだけだ。
我慢ですか？
そうだ、これもアンレイル族の掟でな。ネストの場所を外種族に知られてはならないとある。しばらくの間お前の自由は預からせてもらうが、いいな？
わかりました。
ほう、意外と物分かりのいいやつだな。
ここがアンレイルのネストというなら是非もありません。あなたたちの言葉に従いましょう。
ん？どういう意味だ？
なんという偶然、なんという幸運。私もあなたたちを探していたのです。
おい、あれ見ろよ、外のやつだぜ。
ああ、シュユたちが捕まえたっていう。なんで中に入れたんだ？
おお、これが誰も見たことがないというアンレイルの民が作り上げた地底のネストですか。この重厚感、この広さ、この大きさ、この美しさ。地底であることを感じさせない空間は地上のどのネストにもない独自の技術がふんだんに組み込まれているがゆえ、どれもが想像以上だ。素晴らしい。
あ、このおっちゃんさっきから引くくらい鬼はしゃぎしてるけどさ、そのせいかな、俺らめっちゃ注目浴びてね。
そりゃネストの中を外種族を連れて歩いていればな。しかし女性の視線も集まるならそれはそれで悪くない。
100% 嫌悪感の視線だけどね。
おお、この巨大な石像は一体？
それはモンストルム様の石像ですよ。
モンストルム様？
外のバリアンなのに知らないんすか？森に住むっていう怪物っすよ。
そして私たちのネストを守ってくれている神様なんです。モンストルム様のおかげで私たちは平和に暮らせてるんだって昔お母さんから聞きました。
ふん、怪物であり神とは。しかしこの姿はいかにも。
おい、お前たち何を遊んでいるのだ、早く来い。
兄様。
おお、アル。
お帰りなさい。ネストの外に行ってたって本当？そいつが捕まえてきたバリアンだね。さすが兄様、すごいや。
ま 遅いぞタリム、何やってんだ、早く来いよ。
そんなこと言ったってさ。
タリムも一緒だったのか。
うん、アルが遊びたいって言うから仕方なくね。
違うよ兄様、俺がタリムと遊んでやってるんだ。
そうか、友人は大切にしろよアル。
この小さな子供はあなたの家族ですか。
おいお前、俺のことを小さいとはなんだよ、外のやつのくせに。お前の処遇なんて兄様の判断一つでどうにでもなっちゃうんだぜ。なんたって兄様は次期ネス投査なんだからな。
おお、それは恐ろしい。
そうだろう。分かったらおとなしくしてろ。
いやーアル、今日も元気そうだね。
なんだいたのかよリベル、相変わらず細くて弱そうなやつだな。
あれ
ある、年上に向かってそういう言葉遣いは良くないよ。
リベルは外所属だからいいって兄様が言ってた。
シュユ、あなた。
ん？
ねえねえナユタ姉ちゃん、クーリスと炭鉱探検行ったんだって。
え、うん、そうよ。
いいな、俺も炭鉱に入ってみたいな。
なんだよタリム、お前入ったことないのか。俺は父様にお願いすればいつでも入れるんだぜ。
いいな、
うん、分かった、またお父さんにお願いしてあげる。
本当？やった
ー。アルも一緒にね。
仕方ないな、タリムだけだと心配だからな、付き合ってやるよ。
やったねアル。
俺は別にいつでも行けるんだけどな。
またそんな簡単に約束して、後で父さんに怒られても知らないよ。
大丈夫大丈夫、それよりほら早く主導さんのところに行かなくちゃ。
何をしてる、ほらついてこい、こっちだ。戻ったぞ親父。
おう、砂漠から大方の話は聞いている。
腰を痛めたって聞きましたけど大丈夫ですか。
みっともないところをすまないな。それでその男がそうなのか。
ああそうだ。
細い体に白い肌、そして黄色い髪、確かにリベルと似ている。
まさか同じ種族のものか。
いいえ、残念ながらこの青年と私は違う種族です。
なぜわかる。
瞳の色、骨格、その他にもいくつかありますが、あなた方も同族同士ならばお互いすぐにわかるでしょ。彼は私とは違う種族だ。
そうですか。
私はこのネストの王者シュドウと申す。あなたは。
私はパウゼルと言います。
パウゼル殿、あの森でお一人で何をしていたのだ。
少し道に迷ってしまいましてね。それと花を見ていました。
花だと。
そういえばあの場所にはいろいろな色の植物が咲いていたわ。あれがお花なの。
そうです。お嬢さんは花を見たことが。
ううん、本でしか知らないの。ネストから出たことがなかったから。
そうなんですか、それは気の毒に。
気の毒なものか。僕らはこの地底洞窟の中で何不自由なく暮らしてきた。危険も何もないこの地底のネストでね。
なぜ外に出ないのですか。外は素晴らしいですよ、とても広く美しい。
起きてだからだ。俺たちアンレイル族はオサの許可なくネストの外に出てはならない。昔からそう決まっている。
理解できません、なぜそのような掟があるのですか。
それをあなたに語る必要はありませんな。
ふん、それも確かに。
それで親父、これからどうするんだ。
ネストの場所を知られてしまった以上、このものを外に返すわけにはいかん。
やはりそうなるよな。
それは困ります、私には仕事があるのです。旅の行商たちを目的地までお連れするという案内役としての仕事が。その方たちも私がいなくなれば心配します。
すまんがな、これも掟だ。おとなしく従ってもらおう。
待ってください、 この方は偶然外に出た私たちと出会ってしまっただけなんです。何も悪くない。それだけなのにいきなりこの方の自由を奪うなんて間違ってます。
掟は絶対だ。
でもリベルの時はそんなこと。
あの時とは状況が違う。このままこのものを外へ返してしまえば、このネストの場所が大陸中に広まってしまう恐れがある。それだけは避けねばならない。
それの何がいけないことなんですか。
一族を守るためなのだ。分かっておくれ、ナユタ。
やれやれ、どうにも呆れたもんだな。
どうした、シュ
ユ。起きてと。そんなだから親父はダメなんだよ。
なんだと、
シュユ。
いつまでも古い掟に縛られているオサでは、俺たちアンレルの未来は暗いな。
シュユ、お前何を言ってるんだ。
掟などクソくらいだと言っている。以前からずっと考えていたんだ。この先の一族の繁栄には外との交流は不可欠。俺たちはもっと広い世界を知るべきだとな。
それはいかん、シュユ。掟は民を守るためにあるのだ。それを王者になる者が破るなど。
その古臭い掟を俺たちが変えていかなきゃ、どの道アンレールの未来は閉ざされてしまうと言ってるんだ。ネストを維持するためには金がいる。前の王者たちもそう思ったからこそ、商いの日などという制度を設けて外との交流を始めたのだろう。
確かにその通りだ。しかし民を守るには掟が必要なのだ。外との接触は長を含めたごく少数で年に一度きり、信用できる行商とのやり取りのみだ。それ以上の外種族との接触は断じて許容できない。
この石頭が、民を一生こんな穴蔵に押し込めておくような掟のどこが必要なものだ。外の世界がそこまで怖いのか。
でも外にはモンストロム様が出るって。
バカだな、タリム。そんなの大人たちが作った作り話に決まってるじゃないか。
そうなの。
お前は知らぬからそう言えるのだ。先達がどういう思いでこの地にネストを築いてきたのか、辿ってきた辛い道のりを思えば、そのようなことを軽々しくは言えんはずだぞ。
ん？何のことだそれは。
修道さん、その話は成人した者だけに話すことになっているはず。
いいんだ、シュユも今年で成人を迎える。話してもいい頃合いだ。アンガ、クロニ、そしてリベル、お前たちも聞いていきなさい。
はい。
ナユタや、子供たちとすまんが席を外してくれるか。
どうしてですか、父様。俺だってネストーさんの息子として、こういう話は。
わかりました。ほら、外に行ってよ。アル、タリム。
はーい。
チ
ェ。お前たちもだ。すまんが。
わかりました。
それで親父、どういうことか聞かせてもらおう。納得できる理由なのだろうな。
我らアンレイル族はな、一度滅びかけた種族なのだよ。今から200年以上前の話だ。
なぜだ。
ある噂が大陸中に広まったせいさ。
噂？
発端は不明だが、アンレイル族の角には万病を癒し不老をもたらす幻の秘薬としての効果があるという噂だ。
そんなもの根も葉もないデタラメではないか。
そうではない。私たちの角には他種族にのみだが、薬として効果があるのは確かなのだ。
へえ、この角にね。
だがそれもあくまで簡単な解熱剤になる程度のもの。幻の飛躍などとは程遠いものだ。しかし噂には尾ひれがついて広がり、アンレイル族の角は闇市で高額で取引されるようになってしまった。それからだ、私たちの祖先にとって悪夢が始まったの
は。何があったんですか。
角の噂を聞きつけた他種族によるアンレイル族の蹂躙だ。お前たちも知っての通り、私たちは角を失えば死んでしまう。この角のせいで毎日のように同胞が姿を消していく様は、 それはもう地獄そのものだったと聞いている。恐怖に怯えながら私たちの祖先は誰にも見つからないこの東の森の地底にネストを築き、外へは限られたものしか出入りできぬように取り決めたのだ。アンレイル族は他種族と比べて知能と体の丈夫さは秀でているものの、短命の上繁殖力の弱い種族だから、種を絶やさぬためにも女子供は特に何が起ころうと確実に守り抜くことを何よりも優先して考えなければならなかった。掟はそのために必要だった。
じゃあモンストルム様って本当はいないわけ？
ああ、あれは子供たちの興味を外の世界から遠ざけるために祖先たちが作ったものらしい。実際にあんな怪物が外をうろついていたら飽きないどころではないしな。
なるほど、それを聞いて納得しました。
何をだね。
ずっと気になっていたのです。このネストの中を見渡したとき、子供や女性の数がやけに少ないとね。おそらく女性の出生率自体も少ない種族なのでしょう。希少な民族ということも角の価値を引き上げた理由の一つであるのでしょうね。
親父が掟にこだわっている理由は分かった。
理解してくれたか。
だが、だからといって古い掟をそのままにしておく気は俺にはない。
おい、シュ
ー。待て、それではお前の考えを聞かせてもらうぞ。
掟には従う。しかしそれはあくまで時代に合わせたものでなくてはならない。確かに昔はそういった危機があったのだろう。しかし、いつまでも穴蔵に押し込めるだけが民を守るというのは俺は間違っていると思っている。俺たちはもともとが地底で暮らせる種族ではない。平和と引き換えに種族を衰退させてしまっては本末転倒なのだ。だからそのために時間がかかろうと、俺はアンレイル族がこの先また太陽の下で安心して暮らすことのできるネストを作り上げたい。いや、必ず実現してみせる。
主優、
第一、偶然外で他種族と出会ってしまっただけでいちいち族長会議をするような掟など俺は許せん。それに
何だ。
惚れた女が見たいという景色くらい思う存分見せてやりたいと思うのも理由としては十分すぎるだろう。
実はそっちが本音。
仕方がないな、俺たちもその馬鹿げた理想に付き合ってやる。
ああ、やはり持つべきものは友だな。
お前にそこまでの覚悟が備わっているというのか。
もちろんだ。俺はあんたとは違うやり方で民たちを導いてみせるぞ。
まったく、お前のその性格は一体誰に似たんだかな。
何をおっしゃるのやら、昔のあなたによく似ているではありませんか。
だが、その判断の先に何が待っていようと、そこに生じた責任の全てを背負って生きなければならないぞ。それが長になるということだ。よく覚えておきなさい。
ああ、望むところだ。
ところで私の処遇については。
案ずるな、俺に任せておけ。みんなに説明し明日には解放してやる。いいよな親父。
これも時代か。やってみせなさい。これがお前の長としての初の決断になるな。
ああ、
よかったです。
あ、やっと出てきた。
ずいぶんと時間がかかりましたね。お話は終わったんですか、あなた。
ケイ、なんでここにいるんだ。
少し前から彼女に相談事を受けていましてね。今日もそれで少しお散歩がてらお話をしていたら、ナユタたちが主導さんの家に呼ばれたと聞いて急いで駆けつけてきたんですよ。
彼女とは。
あなた、パパ。
スミナ、クーリス、どうしたんだ。家に戻っていたんじゃないのかい。
あなたの担当している行動で事故があったって聞いて心配できたの。よかった、何事もなくて。
ああ、僕なら大丈夫だよ。それよりもスミナ、お前は最近体調が良くないんだ。 家で安静にしていないと。
でも、
スミナ。
大丈夫ですか、スミナさん。
ほら、言ったそばから。立てる？軽い貧血だと思うから安静にすればすぐ良くなるわ。ほら、ハマック！しっかりと支えてあげなさい。
あ、はい。
ねえ、パパ、ママどうしちゃったの？具合悪いの？
ああ、そうだね。ママはちょっと具合が良くなくて。
呆れた。まだ旦那にも教えてなかったの？
ええ、もう少ししてからと思ってまして。
え、どういうことなんだい？
クーリス、あなたはね、もうすぐお兄ちゃんになるんだよ。
お兄ちゃん？
それって、マジ？本当なのかい、スミナ？
ごめんなさい。本当はもっと早く知らせようと思ってたんだけど。あ
そうなのか。やった、やったな、スミナ。
ちょっとあなた、恥ずかしいから下ろして。
リベルさん。
何ですか？
寂しくはないのですか？仲間の元に帰りたいと思うことはないのですか？
そう考えていた時期は確かにありました。でも今はそうでもないんです。
そうですか。確かにこの光景を見ていれば理解できますね。
ええ。
ああ、なるほどな。こんな場所に出るのか。
すみません、皆さん、見送りに来ていただいて。
そんな、私たちもパウゼルさんには迷惑をかけてしまって本当にごめんなさい。
俺はお前にとってみれば恩人も同然だ。その貸しは今後改めて返してもらうことにするから忘れるなよ。
はい、いずれ必ず。
あ、そうだ、私パウゼルさんに聞きたいことがあったんです。
何ですか、お嬢さん。
結局パウゼルさんはリベルのことを知ってるんですか？
いえ、全く知りません。
はあ、何それ、期待してたのに。
申し訳ない。私はリベルという名前を知っていた以外は何も知らない。
どういうことですか？
先日もお話ししましたが、私は旅の行商たちの案内役を生業にしています。その中で以前リベルという名前を聞いた記憶があったものでして。
では外にいる行商の中にリベルのことを知っている者がいるということか？
はい。しかし詳しくは私も聞かなかったので、それくらいしか。
僕と同じ、いたんだ本当に。
それじゃあ今度の商いで会えるかもしれないってことだ。
そうかもしれないな。
最後にリベルさん、私もあなたに確認しておきたいことがあります。
僕に？何ですか？
あなた、私と一緒に来ませんか？
え？
あなたがこの先、ここにいるよりも私と来た方が、あなたは仲間を見つけられる可能性がある。いかがでしょう？
リベル。
せっかくのお話ですが、やめておきます。確かに僕には、どこから来たのか、昔の記憶が何もありません。でも、それも今では些細なことなんです。ここが、今の僕のふるさとだから。
そうですか。それがあなたの決断なのでしたら、私には何も言えませんね。新しいふるさとの記憶、大切にしてください。
本当に良かったの？ふるさとに帰れるチャンスだったかもしれないんだよ。
ありがとう。僕はここを出ていくつもりはないよ。まだたくさん返さなきゃいけないものがあるからね。
リベル。
そうか、そういうことなら、お前のようなひ弱なやつでも労働力として使える間は使い倒してやるだけだ。覚悟しておけ。
もう主言ってば。
ふるさとか。
ん？誰だ？
ただいま戻りました。
なんだあんたか。驚かせるなよ。
おお、ようやく戻ったのかい、旦那。
はあ、これはこれは元一さん、よかったです、まだここにいてくれて。
それはこっちのセリフだぜ、パウゼルの旦那。 あんたこそ案内役の仕事をほっぽり出して今までどこに行ってたんだ。こっちはあんたが急に姿を消したから随分と待ちぼうけを食わされたんだぜ。
申し訳ありませんでした。ついうっかり道に迷ってしまいまして。それよりも聞いてください、あなた方の会いたがっていた方々を無事に見つけられましたよ。
何？
これで私の役目も無事果たせると思ったら、なんだか緊張の糸が緩んでしまったようで、胸を撫で下ろせます。
そりゃ本当なのかい旦那？
ええ、本当ですよ。ただやはり噂通り多種族との交流は年に一度の商いの日だけとおっしゃっていましたから、今すぐにご紹介できるというわけには。
ああ構わないぜ。それよりも彼らと会ったっていう場所に案内しちゃくれねえかい？
今からですか？しかしもう夜ですし、明日になってからでも。
いいんだ、何も今から商談するわけじゃねえ。場所だけ先に知っておけば後日移動するにしても手間が省けるだろう。
それもそうですね。わかりました。では近くまでご案内しましょう。こちらです、ついてきてください。
ああありがとうよ。
戻りでした。
おお、どうだった？
パウゼルが言っていた隠しルート確認できやしたぜ。間違いありません。
そうか、ご苦労だったな。
やっとですか。ずいぶん遠回りさせられましたね。
でもこれでようやくお宝にありつけるわけだ。
ああ、俺も今から楽しみで仕方ねえよ。さあお前ら、もうすぐ楽しい商いの時間の始まりだぜ。
古いものから新しいものへ、人も時代も、そして記憶も移り変わっていく。新しきを受け入れることで、切り開かれた先に待ち受けるものが何であるのか、若者たちは常に戦いながら模索していく。そしてまた、リベルの手帳に新たな1ページが記されるのであった。バリアントレコード予告。
こっちも準備できたぞ、親父。
兄様、気をつけて行ってきてね。
では参ろう。
妹を悪い奴から守ってやるんだ。
あの時、
それはそれで面白い。
ついに迎えた商いの日。一年の大半の収入源となる重要な交渉に赴くため、アンレイルの民たちは主導を筆頭に行商たちが集まる場へと向かう。
またお会いしましたね。
役商会、初めて聞く名です
が。だからせめてもの礼だ。
親父、
このバカ力野郎、
早く門を閉めろ、今すぐだ。
しかしそこにはアンレイル族にとって再びの悪夢が潜んでいた。
やめなさい、お願いします。
ダメだ。
お前だけは助けてやるよ、リベル。
次回バリアントレコード第3話、200年目のオミナス。
その手帳に書き留めるものはこの世界の真実である。